ウリアンテ4 SDGs。
それは国連が掲げる未来に向けた約束。
貧困対策から働き方、気候変動など17の目標と169のターゲットで構成されています。
2030年までに達成すべき誰一人取り残さない持続可能な開発目標。
この番組では四国で生きる人たちの SDGs につながる取り組みをご紹介します。明けましておめでとうございます。 FM 愛媛の大沢さつきです。2023年1回目の放送、今日は SDGs の目標17、パートナーシップで目標を達成しようなどにつながるお話です。身近なところから一緒に SDGs のヒントを探しましょう。この番組は創価学会の提供でお送りします。さあ、今週のゲストは世界を旅して回られている国際理解コーディネーター中谷忠さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
国際コーディネーターではなくて国際理解コーディネーターというのは、
まあ、そんな職業もないんですが
初めて聞きました、
私元教員で、はい、愛媛県に国際理解教育研究協議会というような研究会がありまして、
県に、
はいはいはい、青年海外協力隊とかそういった分野ですね、外務省なんかも関わる全国大会が松山大学だったんですが、その時に愛媛県の教育分野からの発表者、帰国して無職だった私に指名がかかった、はい、話すこといっぱいあるんだけど、ただ肩書きがなくて、で先生方が考えたのが国際理解コーディネーターですね。
具体的にはどのような活動をなさってるんですか？
学校で人権参観日に講演するとか、文化祭に講演するとか、総合学習の国際理解で話すとか、キャリア教育、平和学習、学校が多いですね。一般で話すことは最近こそ増えてきましたが、旅の経験話してただけなんだけど、それが、これは人権教育である、これは SDGs であると言われるようになって講演が増えていった感じですね。
どのようなことを実際伝えてらっしゃるんですか？
その旅がですね、若い頃にはシルクロードを馬で旅して、山の上の遊牧民のゲルに飛び込んで、そのまま暮らしたり、ジャングルを刀一本でこう探検して、トラが出るっていうジャングル、そこで倒れて意識不明になったり、バカなこともたくさんやってるんですよ。でアフリカの、各部族、マサイ族とかムルシ族とか、そういう部族の村を訪ねる、これは若い頃からやってますけど、最近も4年前ぐらいもそういうところには行きました。でそこからいろんな課題にも自分で気づいていくようになって、例えばポーランドでアウシュビッツ収容所を訪ねたり、イスラエル・パレスチナ紛争地帯、紛争地帯に入っていって民衆と話したり、兵士たちと話したり、それから南アフリカの黒人スラムであるとか、ブラジルの貧民街であるとか、インドのガンジス川であるとか、80カ国いろんなところを、特に深いところですね、観光旅行とは言えないところ。
そうですよね、今のお話伺ってると、80カ国って言ったらもう世界の半分近く。
あ、はいはい、
そうですよ、ね、
講演はそれこそ小学校1年生から全方向ですね。愛媛大学で授業を担当したこともありますし、だから、何歳でも、もちろん大人も、やっぱ伝えたいことは同じというか、
何ですか？
それはですね、今言ってたように、世界中いろいろな国へ行って人々と触れ合って、その人たちの苦しみであるとか喜びであるとか、生活、人生を多少理解できたと。そんな中で、そうですね、貧困、戦乱、差別、不平等がある世界、その中で僕は自分の命とか生きるということを少し学ぶことができた。道端で赤ん坊が死んでいくような、そんな世界に行くと、人々は生きることに必死で、そこにいると僕も自分が生きているということを実感することができる。銃弾が飛び交う紛争地帯に行くと、平和のありがたさ、平和とは何かということは、戦乱のある世界に行って初めて理解することができる。で、日本人というようなことも僕は日本に行ってよく分からなかったんですが、 地球の裏の南米の日系人の村を訪ね歩いて、そこの学校でボランティアで先生させてもらうと。
はい、
夫婦で教員を辞めて、はい、その後、ラテンアメリカを1年間旅するんですが、そのメインとなったのは日系人の村、村々を回りながら流しの先生で旅をしてたんですよ。でそこで、例えばパラグアイやボリビアの一世たち、最初に来た日本人たちの話を聞くと、彼らは日本人としての誇りを守って生きてきてた。嘘はつかない、盗みはしない、それだけは絶対に守ってきた。でそういうところから日本人とは何かというようなことを学んだ。だから祖国を遠く離れてる人たちこそが日本を一番理解して日本を一番大切に思っている。だから僕は世界中回って先進国ももちろん行ってるんですが、
はい、
発展途上国、何かが足りないところですよね。貧しかったり平和がなかったり、でもそういうところにこそ学ぶことが多くて、そこで学んだことを今の日本の特に子どもたちに伝える必要があると思ってますね。コロナ禍でここ数年子どもたちはやっぱり元気なくなってて、言って僕が喋るとそれが刺さることがよくあるんですね。コロナ禍になってから中学生からもらった感想文で、死のうと思ったことも何度もあります、でも今日の話を聞いてチャンスを大事に前を向いて必死に生きようと、そしてもう二度と死のうなんか考えないようにしようと心に誓いました。でこういう感想を本当に身近にもらうようになったんですね、
はい、うん、
でそれなら僕の話で、まあ、死のうかと思ってる子がちょっと元気になるなら毎日駆けずり回って喋って回りたいと。でそれからちょうど愛媛新聞で執筆するチャンスをもらったもんだから、はいはい、1年間コラムを書いたんですね。でそれを一冊の本にまとめて作ることができたから、今私の目標は、
はい、
この本を愛媛中の学校図書館に置かれるようにすることですね。もちろん愛媛から広がっていきたいですけど、まずは愛媛から、
うん、
今170校を回りました。
地球の上に生きる80カ国で出会った人々、こちらが中井さんのまあ集大成というか、
そうですね、
これまでの、
はい、
それでは最後に中井さんから未来に向けたメッセージをお願いいたします。
命を大切に、そして一人一人みんな生きる意味がある、それに気づいてもらいたい。世界で苦しんでる人たち、劣悪な環境で死んでいく人、それでも生きている人、その話を知った時に自分の悩みや苦しみが少し小さなものに見えたり、もっと苦しんでる人を客観視していろんなことを知る、世界のことを知る、いろんな人の人生を知ると自分の命の意味に気づくことができるんじゃないかなと、でその手伝いをしていきたいですね。
ブリランテ 4SDGs。 今日のゲストは国際理解コーディネーター中谷忠さんでした。中谷さんの活動は SDGs の目標17、パートナーシップで目標を達成しようなどへつながります。世界で起きていることを知って日本に生きる自分を改めて知る、そうすることで同じ景色が違って見える気がしました。ぜひあなたも一緒に身近な SDGs につながるヒントを見つけてくださいね。ブリランテ 4SDGs。 この番組の内容はブログでもご紹介しています。またインターネット版は明日土曜日にアップします。今日のご案内は FM 愛媛大沢さつきでした。次回は FM 香川からお送りします。この番組は創価学会の提供でお送りしました。